FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は、飯塚先生、眼科のクリニックを開業していらっしゃる飯塚先生に、お尋ねしてお話を聞くという格好になりましたが、西宮に昔、日芸会館という大きな劇場があって、まあ、そこでは脳を主体にした表現活動がされていたというお話をしていただき、とっても面白かったです。早速ファックスをいただきまして、私は高等学校の演劇部にいた時に、阪神演劇祭というのが日芸会館で行われて、そこに出演したことを思い出しましたという、感想を述べてこられた方がありました。とっても昔の話ですのよう覚えてはったなと思って、思いましたが、やっぱり懐かしい話っていうのは思い出すもんですね。そういうきっかけになるように、この番組で、昔の古い時代の西宮の話をいろいろ、いろんな方にお聞きしてお知らせしているところですが、今日はまたもう一度その飯塚先生煩わしまして、ちょっと今時の話と関連があって西宮の歴史にも関係するという話をお伺いしたいなと思いました。新型コロナウイルスの感染で世界中が大変な状況になっています。日本でも、密な状態を避けることなんていうことが盛んに言われますし、新しい日常というのが生活のすべての場面で求められるようになっています。中でも感染への不安から、検査を早くしてほしいとか、医療体制は大丈夫なんかな、先生や看護婦さん大変無理をなさっているようですけど、ちゃんとこれからも続けてやっていけるんですかね、というふうなことが毎日メディアで騒がれています。西宮医師会の会報に、掲載されている飯塚先生のエッセイには、実は西宮の伝染病といいますか感染症病の病院のことが書かれていました。私もそれを読ませていただいたんですね。伝染する病気というのは昔からあったことなんですから、まあ、それに対応するという医療体制はいつ頃からどんな形であったのかなと思って、そんなことを先生にぶつけてみようかなと思ってやってまいりました。今日はまた先生に、お世話になります。先生こんにちは。
こんにちは。
先週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また
今日もお願いいたします。はい、ちょっと今言いましたように、日本の感染病ですね、伝染病と言われたんです。そういうものの対策っていうのは随分古い歴史があるんでしょうか。
まあ歴史は古いんですけども、はい、主に日本では幕末ですね。
幕末
に、はい、外国人が入ってきて、それとともに伝染病も、はい、入ってきて、それからの対策ですね。
なるほど。
昔大阪にね、緒方洪庵という医者がいまして、はいはいはい、その洪庵の言葉に、まあ、部下を励ましたことなんですけども、こと、はい、に臨んで、戦隊婦となるなかれ。戦隊婦の戦は癒し、改変に寸を二つですか、
はい、
それから隊婦は大丈夫の隊婦ですね。戦隊婦となるなかれ。医者も感染症に臨んではビクビクするなというふうに お尻を叩いたという話がありますね。で、コロナが主なってるんですけど、その頃はコロリと言いましてね。
コロニ？
コロリ。コロリと死んでしまうから、コロ
リと。なるほど、なるほど。はい、はい。
で、大阪の土生町に、つくなひこ神社という、はい、神社がありまして、新郎祭が、確か11月に、笹に虎をつけた笹を売ってます。
はい、ああ、そうです。
ね。で、感染症ですけども、1950年、ついこの間、70年前までは、死因の第一位が結核やったんですね。
なるほど。ね、
みんなも、はいはい、結核言うても忘れられた病気だと思いますけども、
はいはい、
昔は、若い人が結核でバタバタと倒れていった時期、はい、ですね。
ありましたな、そういう時期。
ね、
もう今はそうではないですよ、ね。
ではないと一応言うてるんですけどね、コロナも伝染病第2類に今入れて、結局第2類は結核と同じ程度の、うんうん、対策をしやなあかんと、
そうです
か、いうことなんです。
は
あ
は
あ、で、西宮でもう平成の中頃まで感染病病棟、結核病棟があったんご存知ですかね。
専門の病棟ですか。
専門病棟ですね。ねえ。
いやいや、知りませんが、それがどの辺にあったんでしょうね。
私が勤めてた、
はい、
鳴尾の明和病院。
明和病院。
ねえ、明和病院の北2階病棟が結核病棟で、もちろん隔離病棟なんですけどね、私も眼科の時、往診に行って、
はい、
その時はもう服を着替えて、分厚いマスクをして、診察してましたけどね。
今の防護服と一緒です
ね。そうですね。防護服と一緒ですけども。
お医者さん感染するかもわからんっていうのも、
ね、
医療職の人もみんな、ね。
だからほんのもう20年前までは、西宮でもそういう感染症病棟があったんですけどね。それがなくなったから、
はい、
どうしようかということで、今、対策が狙いということですね。
あれですか、そういう、その当時は、そういう、こう、一般の病院だけじゃなくて、そういう特殊なと言いますか、感染症だけはもう入院していただく、安静にしていただくというようなところが、特別に作られていたわけですね。
この辺で有名なのはね、
はい、
国立利根山病院。豊中の利根山病院、
はい、
結核専門の病院でね。
なるほど。
ね、私は大学、に勤めてた時に、うん、利根山病院も担当してくれんかということで、2週間に1回行ってました。
ああ、そうですか、ね。やっぱりその頃からもちゃんと、そういう対応はちゃんとせなあかんということでやったわけですね。
そうですね。
そうですか。それ西宮には、その明和病院だけやったんですかね。なんか他に、隔離専門の病院があったような話も聞いたことは、
それは昔の話でね、
はい、
今の中央図書館、
はいはいはい、
宿賀のところにね、あるんです、あの場所がまさに、隔離病院ですか、昔の言葉で非病院、
非病院、
非病院、
はいはいはい、
西宮町立、伝染病院が正式な名前ですけどね。で、明治29年、1896年に、
はい、
建てられたということですね。ね、
市、まだその頃は町かな？
町ですね。
ねえ、西宮町ですよね。
ね、市になったんが1949年
です
からね。
そうですね。
その頃のね、はい、病気の種類といいますと、大正元年では、これらが3人。
これら、
ね、
は
ぁ。咳痢が11人。
は
ぁ。ジフスが13人。
は
ぁ。ジフテリアが9人。
そういう病気やったんですな、ね、感染者病院。で、そういう病気にかかった人が、その宿川の病院に隔離して入れられたわけですな。
そうですね。 昔はね、保健所がない時代というか、
はいはい、
昔は内務省が管轄してたんですね。
内務省。内務省。今は厚生省でした
やろ。厚生労働省ですけどね。
ね、そうでしょ。
厚生労働省いうか、厚生省ができたのが1938年ですか。それとともに保健所ができまして。だからそれ以前の、資料は全部警察署にあるんですね。
あ、そうか、内務省じゃ、そういうことですね。ね、そうですね。やっぱりそういう行政の歴史の中でも、そういう分かれ目というのがあるわけですな。なるほどね。その頃の西宮で、町立の宣伝、伝染病院っていうのは、他にもあったんでしょうかね。
そうですね。他は村になりましてね。
はい。
今津村。
今津村ね。
はい。それから、鳴尾村。
はい。
川原木村、
はい、
大社村、芝村にそれぞれ、
はい、それぞれ村で、ね、村に村立ですか。
村立ですね。
はあ、
村立にあったということですね。
やっぱりそういう時代でもちゃんとそういうのはしてたんですね。はあ、今はそういう感染者病、感染病とか伝染病とか専門の病院のはないので、
なくなりましたね。
感染した人が、どないしたらええねやいうことになって、改めてそれが問題ですけど、大昔はそういうのをちゃんと作ってたんですね。
大阪ではね、中津市民病院ですか、
はい、
あれを感染症専門の、いうか、コロナ専門のあれにしようかも、いうことで今頑張ってますけどね。
あ、そうですか。ね、じゃあもう、それだけはそこがあるから安心やという、何人まではいけるっていうのがわかるから。
そうですね。
今やったらどこへ行ってもらおうかってね。
ね、
心配せないといけません。ホテルでちょっと追ってもらおうかとか、そんなことがあるわけです。
いや、西宮もね、はい、まあ、阪神地区ですけどね、
はい、
ホテルを一棟、借り切って、
はいはい、
今、200床用意してます、
ね。用意はできてる。
用意200床。ありますので。
ああ、そうですか。ね、まあ、とりあえず、隔離ということをやったらいけるという。
今、だいぶ緩くなって、うん、家で安静にしてもらってもいう話も出てますけどね。
そうですね。
とりあえず、ホテルの200床は、うんうん、準備してますので、ご安心ください。
ありがとうございます。さあ、そういう状態で、今から振り返っても、やっぱり昔もそういう感染病っていうのはあったわけで、まあ、それに対処するための治療所が、隔離されて入院していただくところが各町やら村で作られてたということを、これはもう初めて聞きましたけど、そんなんがあったんやなと思いましたけど、私立の、まあ、今言う公立ですがね、西宮市立、あるいは西宮町立いうんですが、そういうのの一番最初の病院っていうのは、先生。
いや、私立の病院ではちょっと。
わかりません
ね。ねえ、わからないです。
そうですね。ね、だから西宮市立、西宮病院っていうのは、ずいぶん古いんですかね。
あ、町立西宮病院ですか。
ああ。
町立西宮病院はね、1880年、辰馬、エッソー氏、
エッソーさん、はい、
辰馬家ですね。
辰
馬家が、多額の寄付をされまして、それを元に、町立病院が作られたんですね。
そうですか。
やっぱり何かと、エッソーさんか、辰馬家、ね、上水道も、
土地勘
もそうですしね。
そうでしたね。ね、なかなかあちこちで出てくる名前ですもんね。
そうなんです。
ああ、そうですか。辰馬さんね。そうですか。それで、西宮町立西宮病院というのができたんです
、ね。
それは先生、どの辺やったんでしょうね。
ね、本町、中央、あと2号地。まあ、こんな言うともあれですけどね。
本町あたり。
本町あたりですね。
まあ、先生、あれですね、双葉筋、また、これ双葉筋言うて
ね、
番組聞いていただいている方からね、前田さん、双葉筋言うてるけど、双葉筋と札葉筋とどっちがほんまやい。これは僕ら言い方が間違ってて、本当は札葉筋ですけど。あの辺に先生、昔の役場があったりしたでしょ、鍵盤所というんですか、
ね、あ、今も、石碑が残ってますね。
残ってるんです ね。 それで、考察が立てられたり、皆さんにお知らせせないかんことができたら、そこへ貼り付けるような札場が、
ね。それで札場筋。
そうですよね。
ということですね。
で、その本町と札場筋との交わるところぐらいに役場ができたんですかね。あ、病院が。
病院、ね。久保町。あたりとかいう話ですけどね。
そうじゃもうちょっと南に下がる。
そうですね。
そこに中央病院、今でいう中央病院、西宮、病院ができた。
ね、町立西宮病院ですね。
そうですか。で、それは先生、えらい、今は全然違うところにありますけど、西宮病院のこう、足跡みたいな、あちこち変わったんですかね。
久保町からね、
はい、
戦災のため、焼け野原になったんで、妖怪小学校に移りまして。
妖怪小学校ですか。はい。
その後、西宮高等女学校跡、今の染殿町の福祉センターですね。
医療会館福祉センターの
ある。福祉センターのとこですね。
あそこに病院ありましたね、中央病院って言って。
それから、林田町。
それからまた林
田町。林田町に、移ったと。
なるほど。よう変わってますね。
変わってますね。
病院が、移転するなんてのはもう、機械のことやら、ベッドのことやらで大変なことやと思いますが。
まあ、敷地がだんだん狭くなって、移転したんでしょうけどね。
そういうことですね。そういう市民全体から信頼される病院っていうのは、たくさんの人を、見たり入院していただいたりせないかんからやっぱり大きくなっていくわけですね。
そうですね。
はあはあ、
で県立西宮病院。
県立西宮病院、
ね、はね、昭和11年、はあ、1936年ですか、
はあ。
そこに県立西宮、海人病院懐に、
はあ、懐に人とか
人ですね。人弁 にですね、病院として設立さ。されたのが最初ですね。
親が言うてました、そう言ったら、海人病院。
海人病院、ね。
あれ、県立西宮病院の呼び名やったんですな。
西宮、前身にんか、その前の呼び名ですね。
最初はそういう名前だったんですね。ね、
そうです。
ああ、そうですか。それで、県立病院の割り方、新しいわけですね。あんまり古くはないわけですね、県立病院。
そうですね、歴史としては昭和からですから ね。
ああ、そうですか。ね、まあ、町やら村がそれまでに頑張ってやってたということですね。
そうですね。
ああ、そういう歴史が先生お調べになったやつからだんだん分かってきた。ああ、そういう先ほどお話が出てた、町立の伝染病院とかですね、隔離病院とかいうのは、主に結核やったんですか？先ほどのキブスやらなんかも。
結核をね、もうありふれてね、
う
ん、その、隔離するようなところやなかったんですが。
どこでも見られるという。
いうよりも、そこら中、日本中、結核だらけでしたからね。
そうですね。そうですね。その頃、やっぱり、今でいう三田の療養所みたいなところ、その、結核の人ばっかりが、隔離されて療養される場所いうのもできたんでしょうね。
そうですね。面白い話と しましてね、はい、正岡子規が、
はい、
日清戦争の従軍勤務を終わって、
はい、
神戸の、和田岬に上陸したんですね、
はい、
そこで検疫を受けまして、
はい、
神戸病院、今の、神戸大学医学附属病院ですね、
はいはいはい。
そこに入院して。
それ何の病気やったんですか？
いや、結核ですよ、ほとんど。
ま
さおか式ですからね。
従軍記者で行ってて、帰ってきはった時に。
帰ってきて、結核が悪くなったんですね。
ああ、そうですか。
で、その船にたまたまコレラの人が出ましてね。
いやいや、
それで、
えらいこっちゃ。
何日か、船内に隔離ですわ。
はいはいはい。ね、それで、陸へ上がってから入院されたわけですな。
入院してね、それの入院して神戸病院から退院して須磨浦療養病院ですか。
須磨浦
ですね。あそこがね、日本でね、私で一番最初のサナトリウムといいますか、結核専門の療養所。
そんなんが神戸にあったんですな。 妻にね。
あの、今の須磨村病院とちょっと場所が違って、はあ、もうちょっと、あの、東の方にあるんですけどね。
そうですか。はあ、ははあ、そこへ正岡子規さん入院された。
そうです。
やっぱりそういう施設というのは昔からあったんだよな。そうですか。西宮県立西宮病院の、できたのも分かりましたし、西宮では宿川の、宿川病院、あるいは今津の診療所とか、そういった、町やら村が作っている療養所っていうのが様々なところに作られていたというふうなことが、まあ先生のお調べになったことでは、先生、そやけど、ようそんなん調べはりますな。
いや、あの、西宮でね、はい、もう亡くなりはりましたけども、
はい、
堀内先生言って。
堀内、静か、あの、ね、清先生ですね。
清先生ですね。はいはい、その人が、あの、西宮の、あの、医者のことをよく調べてはりましてね。
ああ、そうです。
西宮医師、はい、医学の歴史ですね。そういうのを1995年にちゃんと本になさってますね。
あ、そうです
ね。
あの、堀内先生といえば、あの、要害の地区で、開業もなさってましたけども、あの、西宮中央病院の、あの、産婦人科の部長先生でいらっしゃった時期がありました。ね、あの先生は神戸の、あの、兵庫県のことでもいろいろ調べて、本に書いてはったということを。
兵庫医師も。
兵庫医師もですか。
兵庫医師も書いてあります。
そうですか。ね、また先生、そんなんの、あの、お話もまたいつか聞かせていただきたいですね。そうですね。堀内先生が書かれた本のこともね。ね、ああ、そうですか。それから、あの、エッセイの中で先生、あの、今の話の続きになりますが、大阪大学微生物研究所附属甲子園病院っていうのを僕はあのエッセイの中で見つけたんですけど、これは今の話とは関係ないですか？
ええ、今の話とはまた別なんですけどね。
あ、そうなんですか。
あの、大阪大学にあの微生物研究所院があるんです、
はい。はいはい。
それの附属病院として、はい、なぜか甲子園にあの病院が作られたんですね。
甲子園。
甲子園の場所にね、今の南甲子園、甲子園のちょうど南あたりですね。
ね、あ、そうですか、ね、甲子園、南甲子園ですか。
そこがね、あの、微生物やなしに不思議と、あの、癌の放射線治療の病院なんですが。
その頃も癌の研究って進んでたんですか？
ええ、ラジウム治療を、はあ、あの、やってたんですね。
へえ、そう、
ね。
先生、それいつ頃でした？
ね、1930年代ですね。
あ、はあ、そんな早い時期に。
ね、
はあ、そうですか。まあ、癌の研究なんて割り方新しいもんや思ったら、もう戦前からあったということですね。
ね、それもね、あの、財団法人大阪がん治療研究会いうんが大阪の財界人が発起しましてね、そこからあの金が寄付されて、
はい、
チェコよりあのラジウムを購入して、それがあの元になったらしいですね。
チェコからですか？
そうです。
外国から。ラジウム、それは日本になかった
よ、ね。なかったですね。
で、チェコからラジウムを輸入して、
ね、
で、お金も出して、
ね、
病院を作られたんです。
ね、
偉いですね、それも、
ね。
なかなか大学の研究所ではそういうのできませんね。
そうですね。
政府の援助でもあれば別ですけど、まだまだそこまであの進んでなかったでしょうし。
ね、それも、あの、空襲で、
うん、
あの、焼けて、亡くなったいうことですね。
も
う残念ながら。
ですね。
ね、
そういう研究なんて先生、あの、それこそ、あの、大阪や西宮ということじゃなくて、全日本的な、あるいはこう、世界中から注目されるような研究やったと思いますけどね。
そうですね。うん、もったいないというか、残念ながら。あれですね。だからこの、あの、病院があったことを知る人も、 少なくなって。
僕も初めて聞きました、ね。南甲子園にそういう病院があったということですね。
そうです。
で、戦災で、もうその後はもう亡くなってしまって、復興はされてないということ。
ねえ、ここに写真もあるんですけどね、2階建てで、医者が10人ほど、看護師さんが13人、55床のベッドを言うから、まあ中程度の、
そらすごいですね。ね、
まあ、がん専門にすれば、かなりの規模の病院やと思いますね。
世界中の先端を行くような研究と治療、まあ、医療業務がされてたということですね。
そうですね。
よっぽど場所も良かったんでしょうね、そういう場所に選ばれたということは。
なぜそこに選ばれたのかちょっとわからないですけどね、
確かに南甲子園、浜甲子園というところは住宅としても完成で非常に綺麗な町ですから、おそらくそういうものがない時っていうのは、まあ海に近い松林のええ環境やったんでしょうな。
そうでしょうね。今の住宅街とはちょっと違いますからね。
違うんですね。そんな、医療の世界の歴史も西宮には相当大したものがあったということですよね。
そうです。
いやいや、先生のおかげで、そういう話っていうのは滅多に聞くことのできないお話で、普通の郷土史を調べてる人にもなかなかそういうのがわからないことですから、特殊な専門の世界のことです、
ね、そうですね。さらに言うならあれですね、はい、尾形公安のお嫁さん八重さんがね、
はい、
西宮の、
あ、そうそうそう、
ラジオの方から
です
ね、
はい、
あそこにもいわゆる病院というよりも、うん、八重のお父さんが奥川百鬼という人で、
はいはい、
公安の弟子
だったんですね。そうですね。
で、ラジオにもそういう医学の拠点なんですか、歴史がありますのでね。ね、
いやいや、今日は西宮の、医療機関といいますか、病院やら、そういう病気の治療やら、あるいはがんの研究やらをしていた施設がいっぱいいろいろあったでというお話を聞くことができ、まあ、西宮の歴史の中にはそういう非常にこう進んだ部分もあったんやということを分からせていただきました、飯塚先生のお調べになったことに基づくエッセイからこんな面白いお話が聞けました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。